はい、参院選挙期間限定配信、参政党勝手に応援ポッドキャスト8日目でございます。はい、もう少しすると半分って感じですかね、選挙もね。まあ本当に皆さん頑張ってて、日に日にその支持者が拡大していってるっていうかね、応援している方も増えていってるような感じ、まあ結構客観的にというか外から見ていてもそれはすごく感じますね。あとはどれだけ、注目を集めるか、まだ眠っている方、気づいていない方がどう気づいてくれるか、どれだけ気づいてくれるかね、これからは本当に、支持者の方の、まあ当然ね、その候補者の方の演説だったりとか、その活動もそうなんですけども、逆に、支持している方たちの活動ですよね。その拡散だったりとか、声掛けとかね、知り合いにちょっと参政党のことを話してみるとかね、そういった方が増えてくれば、さらにどんどん広まっていくんではないかなというふうに思います。党員の数もなんと7万人を突破しました。すごいですね。まあ、あと1週間ちょっとありますかね。なので、さすがに10万人どうかなと思うけど、でもまあね、そうやって言ってしまうと、もうね、伸びないと思うんで、やっぱり吉野先生がよく言ってるように、10万人行くんだっていうぐらいの気持ちで、いることがね、大事ですよね。なので僕も、ちょっと難しいかもとか、なるべく言わないようにね、したいと思いますけどね。目標は高く持ちましょう。はい。高く持っていけば、ね、近づきますからね。はい。今日はですね、まず YouTube の動画を一つ紹介したいと思うんですが、まあ、これはちょっとこの後に話すことにつながるわけなんですけれども、ボードメンバーの一人、全国比例から、全国比例の候補者の一人である武田邦彦先生なんですけども、武田邦彦先生が普段やってらっしゃる、YouTube チャンネルですとかね、武田邦彦の幸せ砂時計公式というね、動画があるんですが、チャンネルがあるんですが、そこで、6月28日にライブ配信した映像、これがね、なかなか面白かったのでちょっと紹介したいと思います。武田邦彦が国会議員になったらこれをやります。武田邦彦の参院選どうでしょうというね、なんかこれ急に始まったなんかコーナーというかね、なんですけども、まあ選挙活動中のね、ちょっとした移動時間だったりとかオフの時間っていうのをね、動画に撮って、まあ上げているアップしているという感じなんですけども、このね、その時の動画がですね、この武田邦彦が国会議員になったらこれをやりますっていうお話をされてました。で、その中でおっしゃってたのが、もしね、武田先生が当選して国政に行って、武田邦彦代議士になった場合ですね、その国会議員、その代議士の権限でですね、国政調査権というものがあるそうなんですね。まあこれはその、このウィキペディアちょっと見てるんですけども、国政調査権、はい、国政調査権は各議員、衆議院と参議院が、別個に、独立して行使する権限、ですね。委員会中心主義により、各議員の委員会を通じて行使されるということで、まあなんかいろいろ書いてあるんですけどもね、その中で、この国政調査権行使の手段は様々だが、特に有名なのが証人喚問、なんですね。証人喚問ってよくやってますよね。うん、はい、あれができるってことなんですかね。で、武田邦彦先生が、おっしゃってるのは、まあ、そういったね、なんかこう、 なんていうんですかね、その世の中のそういったあの利権とか、その例えば武田先生科学者だから、そういったあの、そういった科学的な嘘、はい、だったりとかっていうのをその暴くっていうのをやりたいっておっしゃってたんですよね。いやそれね、これ実現したら見てみたいですよね。もう今ビクビクする人 いるんじゃないでしょうか、もしこれね。これ武田先生が代議士になられたら、これえらいことが起きるなって、多分ちょっとそわそわしてる方もが出てくるんじゃないでしょうかね。はい、まあそういった科学的なきちんと知識もあってね、いろいろとこう実力もある方ですから、そういった観点からそのインチキなそういった環境問題とか環境対策とかね、そういったエネルギーの話とかね、そういったものをもうどんどん暴露していくと、暴いていくと、そういうことができるならそれやりたいみたいなことをおっしゃってて、いやそれだ、それ見てみたいなってちょっと思いますよね。だから結構そういうのがね流れてね、そのテレビとかでそのNHK とかが流して、それ見た人が見たらね、どんどんなんか目覚めてくんじゃないですか、なんか日本国民は騙されてたみたいな感じでね。いやそれだ、そういうのやってくれたらね、見ますよねこれね。いやぜひ行ってほしいなと思いますね。はい、まあ、あの他にもいろいろお話しされてるんですが、ぜひあの YouTube 見てください。武田邦彦の幸せ砂時計、というチャンネルにある、動画ですね。武田邦彦の参院選どうでしょう。これなんか毎日結構不定期でやってるみたいなんで、最近始めたばっかりみたいなんですけども、面白いのでぜひ見てください。はい、なぜこの話をしたかというとですね、今日はちょっと推しメンの話をしようかなと思います。まあ前のポッドキャストでも少しお話ししたかもしれませんが、まあ選挙が始まってね、まあまだ1週間ぐらい、経ちますが、いろいろと演説を聞いてきたりとかね、中で、この人なかなか面白いなとかね、ぜひみんなにもしてほしいなということで紹介したいと思います。で、今本当にこの悩んでるのがですね、この全国比例の5人の候補者のうち誰の名前を書くかというところですよね。まあ、比例区、全国比例の投票用紙には、参政党と書くか、その全国比例から出てる5人の松田学さん、吉野俊明さん、赤尾由美さん、武田邦彦先生、神谷宗平さんの5人のうち誰かの名前を書く、どっちかですね。一緒に書いちゃダメですよ。参政党の松田学とか書いちゃダメですよ。どっちかですね。参政党と書くか、その全国比例から出てる5人の名前だけを書くか、どっちかですね、になるんですが、これ誰に入れたらいいかって本当悩みますね。いや今回の選挙、まあ、特に参政党支持されてる方は、いや名前誰書いていいか本当迷うっていう人多いんじゃないでしょうかね。こんな選挙かつてなかったんじゃないですか。名前書かなきゃ、名前誰書いていいか本当に迷うみたいな、全員書いてあげたいけど一人しか書けないとなると、誰を書いたらいいかって迷ってる、こんなの今まであったろうかっていうね、思ってる方も多いと思うんですけどもね。まあ僕も同じような感じで、結構もうね、期日前投票とか始まってますから、もうすでに投票されてる方もいると思うんですけども、僕はまだやってなくて、やっぱ投票日に行った方がなんかその選挙のね、その空気っていうか、そういうのも楽しめるかなとかって思うんだけど、まあもう早くね、期日前を済ませておくのもいいかなと思ってるんですが、ちょっとこの土日どうしようか考えたいと思いますがね。まあそうなると誰に名前を入れるか、もう迷った方は参政党でいいと思うんですけどもね、やっぱり推し面がいる方だったら誰かきちんと名前を書いてあげたいようにも思います。まあ僕は武田邦彦先生やっぱ好きなんで、武田邦彦と書きたいところなんですが、まあ松田学さんのね、松田プラン、あれも早く、もう早急にね、動いてほしい、実現してほしいと思うから、まあ、松田学さんにも行ってほしいなと思う思いもあったりとかね。 まあ、神谷さんとかはもうね、結構やっぱ人気あると思うんで、一番ね。でも神谷さん自身はね、まあ、僕は当選しなくていい。僕はその事務局のね、その運営の方をやらなきゃいけないから、僕に入れなくていいですっていうのは、おっしゃってますけどもね。ただやっぱ人気があるので、やっぱ入れる人はいるんじゃないかなと思うんですけどもね。まあ、あと吉野さんもね、国政に行ったらね、何かこう、いろいろなものが暴かれていくような感じもするし、赤尾さんもね、まあ、唯一のね、女性ですからね、このね、全国比例の中ではね、活躍してほしいなっていう思いもあるし、という感じで、誰の名前を変えたらいいのか、本当迷いますが、はい。まあ、今のところ、やっぱり、まあ、武田先生に行ってほしいかな。まあね、高齢ではありますけどね、ご高齢ではありますけども、最後ね、やっぱり、武田邦彦代議士のね、お姿を見たい気がしますね。活躍を見たい気がします。そして、もう、国会で大暴れしてほしいと思いますね。その姿を見たい。それ見たいですね。はい。なので、まあ、まだちょっと迷ってます。はい。という感じですね。まあ、全国比例の5人の中では、まあそんな感じです。僕の今の思いとしてはね。そして、選挙区ですね。まあまず皆さん最初にこの選挙区の方のね、あの投票用紙が渡されて、こっちから名前書くと思うんですけども、まあ選挙区の場合は、これ、まあ賛成党は各都道府県に45人、1人ずつね、候補者を立てているので、まあ、どこに住んでいても必ず賛成党の候補者が一人いるということになるんですが、まあこのね、選挙区の場合はもう僕は東京に住んでるから、もう川西美代さんを当然押さなきゃいけないわけだし、まあ、もちろんね投票しますけども、他の方もね、いろいろとこう街頭演説を聞く機会がね、YouTube のね、有志の方の配信のおかげで、まあ、見ることができるので、この方なかなか面白いなと思った方をね、ちょっと紹介したいと思うんですが、まあ、まずやっぱり東京選挙区の川西美代さんね、推したいと思います。まあ、別に東京だからっていう理由じゃないですよ。やっぱり川西さん自身の言ってることとか、お人柄とかね、見ていて、あ、なかなかただ綺麗な人じゃ、綺麗な人ってだけじゃないなっていうのは、わかりますね。まあ、経営者としての本当にお力もありますし、まあ、銀座でクラブを経営されてる方ですからね、そう簡単にできないと思いますよ。ね、まだ若いと思うんですよ、本当にですね。そういった経営力もある方。そして、まあ、何よりもね、そのすごくこう、芯のあるというかね、結構こう、強い言葉で、ものを言うという感じもします。でも見た目はね、すごい小柄で、まあ、やっぱり銀座のね、クラブ経営者ということなんで、少しこう、派手な感じはありますけども、小柄でね、すごくこう、綺麗な方で、やっぱね、前のポッドキャストでも話したけど、その、受け答えがね、すごくこう、やっぱり丁寧っていうかね、好感持てますよ。ぜひ話しかけてみてください。はい。見かけた方はね、はい。握手とかも普通に応じてくれます。サインとかも書いてくれました。とても頑張ってるなと思います。まあ、政治経験もないし、街頭演説なんてね、今回の選挙で初めてやってることだと思うんですがね、日に日に、どんどん自分のものにしていってね、以前よりもかなり声が出るようになったし、お話の方もね、しっかりとこう、なんか何喋っていいか分かんないみたいな感じもちょっと最初はあったけどもね、だんだん自分の伝えたいことだったりとかっていうのをね、ちゃんと言えるようになってきてるような気がします。まあ、残り半分、頑張ってほしいなと思いますね、本当ね。はい。まあ、東京選挙区ということなんで、ガンガン押していきたいと思いますが、なんかね、これ読売新聞かな、参院選2022ということで、選挙区主な候補者の、市長と横顔というね記事が上がっていて、まあこれ東京だけかもしれないですけどね、これが掲載されたのはね、 まあ、4人のね、あの候補者の、まあ、インタビューというか記事が載ってて、まあ、某ね、立民の、2位じゃダメなんですかみたいな人とかね、あとは、音武さんとかね、はい、あと N 国の方だったりとか、で、その4人のうち1人が、なんと、川西明さんが、乗ってるんですよ、写真とともに。ね、夜の街、偏見声上げるということでね。まあ、まあ別にそういうことだけじゃないと思うけどね、川西さんが訴えたいことはね。なんですが、まあそういうことで記事が載ってますよ、写真付きでね。これはやっぱり参政党の勢いのおかげっていうのもあると思いますよね。注目されてる証拠ですねってご本人もおっしゃってます。なので、まあ、参政党が盛り上がっていくと同時に各ね、選挙区の候補者もどんどんどんどん注目されていると。まあ、特にその、まああんまり東京に住んでるとあんまりわかりませんが、やっぱりね、各地方のね、その、地方メディア、地方のメディアとか、テレビ、新聞なんかは結構公平に、扱ってるみたいで、候補者をね。まあ、既存政党でも新党でも、ちゃんと対等に扱ってるみたいなんで、まあ、参政党結構取り上げてくれてるらしいんですけどね。なかなか全国区市だとなかなか難しいのですが、これはでもね、乗ったんですかね。はい、というわけで。東京在住としてはやっぱり東京選挙区川西明を推したいなというふうに思いますね。それ以外にですね、結構演説聞いてておおって思ったのは、兵庫選挙区の西村忍さん、だったりとか、この方はなんか介護のね、こととかを結構やってらっしゃる方なのかな。この人の演説もすごく、なんかこう、泣きそうになるような感じっていうかね、聞いてると。もうなんとかやりませんかみたいな感じでこう、訴えるっていうかね、別に涙ながらってわけじゃないんだけどもね、そう、なんかちょっとこう、喋り方が涙を誘うような感じのこう演説をするので、ちょっとこう、聞いてるとうるっとしてしまいます。ぜひ聞いていただきたいなというふうに。ね、はい、それ兵庫選挙区の西村忍さん、それとか、あとまあ演説聞いて面白いなと思ったのは、前も言ったかもしれないけど、やっぱこの方ですね、熊本選挙区高市登世さん、もうめちゃめちゃ可愛いもうすごくタイプです正直言って、はい、可愛いですね。まあ演説で訴えられていることは、まあ、子供ですね。子供を守りたいということ、だったりとか、あと、ご先祖のことをね、すごくこう、大事にされているという感じで、そのご先祖の思い、それを引き継いでいきたいっていうことですよね。今のままでは、せっかく日本を守ってくれたご先祖様に、こうね、顔を見せられないという感じで、今、すぐ、変えなきゃいけないというね、そしてそれを、しっかり日本を支えて守って子供たちにこう引き継いでもらうというね、そういうことをねこう訴えてますね。はい、YouTube この間生配信のやつ、毎日やってる生配信のやつでね、高市とつさん出てましたが、すごくコメントが可愛い可愛い可愛いってみんなで、応援しますみたいな感じでね、すごくチャットが盛り上がってたのをちょっと思いましたね。はい、頑張ってほしいなというふうに思いますね。うん、なんかご自身でも言ってましたがね、なんかこの間政見放送なんかやってて、家族が親が見たのかな、それをなんか昭和っぽいって言われたらしいですよねまあでもね、その川西さんみたいなこう派手さはもちろんないんですけど、でもすごい綺麗な方だし、僕的には好きな方ですね。はい、そういうなんか嫌なこと言わなそうな感じっていうかね はい、大好きなので応援してます。まあちょっと僕は残念ながら熊本に住んでないので一票は投じられませんが、はい、ぜひ熊本に住んでる方、高い千歳どうかお願いいたします。はい、ぜひね、あの YouTube とかね、いろいろ動画も上げてますので見ていただきたいなというふうに思います。とてもすごいね、綺麗な、一生懸命その政策をね訴えてる、こういうことを変えていきたいというような話をされているね、動画をね上げてますね。はい、です。そして、もう一方、紹介しましょう、大分選挙区の重松優子さん。はい、この方はね、なかなかねパンチのある方なんですよね。まあ、63歳の女性の方、まあ、農家をされてる女性の方なんですけども、まあ、元学校の先生もやられたこともあって、なんかね、まあ、福岡出身だったかな、大分から一応立候補するんですけど、出身は福岡なんですが、なんかね、福岡の言葉ですよ、まあ、いわゆるね、なのでとても喋りが面白い。そしてすごくね、声が通るというかね、響くっつうか、もう耳にこう入ってくるっていうかね、感じなんですよね。それでもうその農家、もう今日本の農家がやばいと、もう本当になくなってしまう、このままだとっていうね。で、日本人はもっと米を食べて、そして農家を若い人がこう働きたいと思うような、強い産業にしたいとおっしゃってますね。で、まあそのね、涼しいオフィスの中でスーツ着て綺麗な格好してね、そういった仕事もまあいいけども、やっぱ農家の仕事もとてもね、まあ、職ですからね、職を扱う仕事ですからね、とても大事な仕事だし、まあ、日本が誇るね、お米のね、お米を作る仕事ですからね。ただまあ、給食ではなんか米じゃなくパンが出たりとか、なんか米の生産減らせとか、なんかそんなことを国から言われてすごくこうバカにされてると、そこを変えたいとおっしゃってましたね。いや、本当にそう思います。まあ、やっぱりね、そういう体にあんまり良くないものを食べさせられてるから病気も増えるし、病気が増えれば医療費もかさみ、そして医療費がかさむと我々の給与から保険料がどんどん上がっていって取られていくと。だから医療費を減らして保険料も減らして健康な人も増えて病気になる人が減って、ね、日本の医療は素晴らしいなんて言われてるけど本当にそうなのかとね、通っても治らないじゃないかと。薬飲むだけ飲ませてね、高い金払って薬だけの渡されて、それを飲んで治ってるんだか治ってないんだかよく分かんないけどみたいなね、まあ、そういうのやめましょうということですよね。はい、なかなか演説すごい強烈で、神谷さんでもいや勝てないかもしれないというね、この重松さんの演説はもう本当にキレキレだっていうふうにおっしゃってましたね。はい、ぜひ聞いていただきたいなというふうに思います。重松優子さんね、大分選挙区からの立候補者ですね。まあ、あと、なんか女性ばっかりですね。まあ、他にもね、朝市春さんっていう、これ広島から出てる方もね、なかなか、いい演説する方ですね。とか、あと、奈良から出てる中村真美さんっていう、この方は多分元女優さんですよね。この方もかなりこう、力強くね、演説しますね。まあ女性、本当ね、参政党の候補者女性多いんですよね。まあ神奈川選挙区の藤村さんとかもね、女性ですね。藤村さんの演説はよく見ますね、YouTube でね。はい。よく出てきます。まあ、あと女性ばっかりなのもあれなので、男性もね、紹介したいと思いますが、坂上仁さん、埼玉選挙区ね、この方もよく、YouTube 動画見ますね。YouTuber ですかね、この方ね。なんか武田先生もこの方、虎ノ門ニュースとかで紹介してましたよね。はい、その方ですだと思いますよ。まあ、いろいろな話されますけど、僕的に響いたのは、やっぱりそのね、 東京大空襲とか原爆でね、軍人でもない普通の女性や子供がね、そうやってアメリカの攻撃で殺されたっていうことで、今はね、アメリカと日本同盟国なんて言ってるけど、本当にそれでいいのかと。本当にその同盟国なのかっていうことですよね。なんかアメリカの言いなりになってるだけじゃねえかっていうふうにね、そこを言ってますね。でもこういうことをされたっていうことをしっかり日本人はちゃんと理解して、もっと、まあ、アメリカとね、協力し合うのはもちろん大事なことだけども、アメリカの言いなりになっちゃいけないということですよね。その辺をおっしゃってます。はい。あとは、誰だろうな。まあ、いろいろね、いらっしゃるんだけど、なかなかちょっとね、全部を本当に聞くことができないので、そうですね、ちょっとまたあの後半で、なるべくこの他の選挙区の方の候補者の演説とかもね、聞けそうだったら、その YouTube とか探してちょっと聞いてみたいと思うので、はい、またあのこの方いいですよっていうのあったら、また紹介したいと思いますけどもね。はい、ということで、まあ、女性ばっかり紹介しちゃって、男性もっと頑張れっていう感じもしますけどもね。いや、頑張ってらっしゃると思うんですけどね。はい、そういうことで、まあ、ちょっと長くなってそうなので、時間もギリギリなので、この辺にしたいと思いますが。はい、ということで、選挙ももうすぐ後半戦に入っていきます。またね、なんかいろいろ面白い演説の動画とかあったら紹介したいと思うし、参政党絡みで何か、またね、演説前みたいに演説聞きに行ったとかっていうことがあったら、ちょっとまた紹介したいと思いますので、また次回のポッドキャストも、聞いていただけたら嬉しいです。またもしですね、推しメンのね、この候補者いいですよとかってね、なんかありましたら、ぜひ教えていただきたいなというふうに思います。はい、というわけで、今日はここまでしたいと思います。また次回聞いてください。ありがとうございました。